2ページ、消費者情報、アンテナ。夏の製品事故、トラブルに気をつけて。夏は長期の休みを取って、遠出をする予定を立てている方も多いのではないでしょうか。しかし、この暑い時期に起こりやすい製品事故やトラブルがあります。楽しい夏を過ごすためにも、事故防止のポイントを確認して、事故やトラブルに遭わないように気をつけましょう。スプレー缶製品の事故。参考、国民生活センターホームページ。塗料、殺虫剤、制汗消臭剤など、スプレー缶製品は日常生活の様々なところで使われています。多く寄せられている事故として、人体に噴射するスプレーにおいて、表示の使用方法よりも近距離で噴射したことにより、凍傷を起こした、自動車内などの高温になる場所にスプレー缶を放置したことによって、缶が破裂した。スプレー缶の中身を出し切らずに穴開けをしたところ、中身が勢いよく噴き出した、などが報告されています。ポイント。人体に噴射するスプレーは、噴射距離や上下の向きに注意して使用しましょう。自動車内や直射日光の当たる場所など、高温になる場所には放置しないようにしましょう。中身を完全に出し切り、自治体のルールに沿って廃棄しましょう。朝霞市では廃棄時の穴開けは不要です。ワンプッシュ式カトリの5噴射。参考、国民生活センターホームページ。近年、ワンプッシュ式カトリなどと呼ばれる電気や火を使わず、ボタンを1回押すだけで噴射された薬剤が、長時間にわたり、蚊を駆除するタイプの蚊取り剤が販売されています。この商品は、従来の蚊取り剤のように、薬剤を熱や風力によって、大気中に徐々に拡散させるのではなく、1日分の使用量に相当する薬剤が、ワンプッシュで勢いよく放出されるようになっています。この蚊取り剤の5噴射により、薬剤が顔にかかったなどの報告がされています。ポイント。噴射する前に、噴射の方向をよく確認しましょう。子供が一人で使用しないよう、使用しないときは5噴射防止ロックを使用し、子供の手の届かない場所に置きましょう。扇風機からの発煙発火。参考。消費者庁ホームページ。毎年、扇風機から煙が出たり発火したりする事故が発生しています。中には、家屋の全焼や死亡事故につながった例もありますので、使うときには注意が必要です。この事故の主な原因は、経年劣化。長年の使用によって、製品内部の部品が劣化して、性能が低下することであり、劣化した部分が使用中に発熱や発火をし、火災につながっています。使用の際は異常がないか確認し、異常が見受けられたらすぐに使用を中止しましょう。ポイント。スイッチを入れてもファンが回らない。ファンの回転が異常に遅かったり不規則だったりする。ファンが回転するときに異常な音や振動がする。モーター部分が異常に熱かったり、焦げ臭い匂いがしたりする。電気コードが折れ曲がっていたり、破損したりしている、など。日本年金機構の個人情報流出に便乗した電話等にご注意ください。日本年金機構や消費者庁、国民生活センター、消費生活センター、郵便局などの職員から、消費者の皆さんへ電話やメールでご連絡したり、個人情報をお尋ねしたりすることはありません。次のような内容の電話は詐欺ですので、相手にせずにすぐに電話を切ってください。あなたの年金情報が漏れている。個人情報データを削除してあげる。キャッシュカードを預かります。年金用の口座を変更しませんか?年金用の口座番号、暗証番号を教えてください、など。 3ページ。平成26年度消費生活相談受付状況。朝霞市消費生活相談受付件数711件。相談件数はここ数年600件前後でしたが、平成26年度は700件を超える相談がありました。70歳以上の方の相談が最も多く、次いで60歳代、40歳代と続いています。ここでは26年度に相談件数の多かった内容をご紹介します。棒グラフの掲載があります。消費生活相談件数の推移。平成23年度は575件、平成24年度579件、平成25年度609件、平成26年度が711件です。架空請求、不当請求、相談事例、その1、スマートフォンに以前に登録した有料サイトの料金が未払いです、とメールが届いた。そのようなサイトに登録した覚えはないが、期日までに連絡しないと法的措置を取る、と書かれている。どうしたらよいか。その2、パソコンで無料の動画サイトを見ようとして、18歳以上かの年齢確認ボタンをクリックしたら、突然登録が完了しました。3日以内に9万円の利用料を支払ってください、と請求画面が表示され、請求画面はパソコンを再起動しても表示されてしまう。ご操作の方は24時間以内に連絡するように、と電話番号の表記もあったので、電話をしてご操作してしまった、と伝えたが、業者からはすでに登録は完了している、支払うようにと強く言われた。悪質業者は、はがきや封書、電子メールなどを利用して、いろいろな手段で消費者を不安にさせ、料金を振り込ませたり、個人情報を聞き出そうとしたりします。事例のように、ご操作の方はこちら、大会はこちら、電話番号等の表示がされていることがありますが、業者に連絡すると支払いを強く請求されたり、電話番号や名前など個人情報を伝えてしまうことにもつながります。架空不当請求は無視するのが原則です。ただし、裁判所から特別送達と記載されて通知が届いた場合は、無視せずに至急消費生活相談室までご相談ください。請求画面の消し方については、独立行政法人情報処理推進機構 IPA の情報セキュリティ安心相談窓口 http://www.ipa.go.jp/security/ansin/を参考にしてください。不動産貸借相談事例。退去時に立ち会いを行い、家主からクロスの張り替えを2箇所と、壁に穴を開けてしまった部分の修繕代を支払うように言われ、同意していたが、後日立ち会い時には指摘されなかったフローリングの修繕代を請求すると言われた。納得できない。トラブルを防ぐためには、物件を借りる前によく契約書に目を通し、不明な点はわかるまで確認することが大切です。原状回復費用を請求されたときは、修繕費の明細が記載された見積書や請求書、敷金清算書などを出してもらい、よく確認して納得できない点があれば、なぜ借主が支払う必要があるのか説明してもらいましょう。退去するときは、国土交通省で公表している現状回復をめぐるトラブルとガイドラインを参考にすると良いでしょう。多重債務問題。相談事例、その1、生活費と教育費のために借り入れをしたが、勤め先からの収入が減り、返済のために別の金融業者から借りることを繰り返しているうちに、複数社の借金がどんどん増えて、 返済しきれなくなってしまった。その2、他店で断られた方でも OK、即日融資と書かれたチラシを見て借金をしたが、返済が滞ってしまい、親兄弟まで取り立てにあっている。無登録の闇金融から借りてしまったようだ。貸金業を営む者は、財務局長または都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。登録の確認ができない業者からは、絶対に借り入れをしないでください。多重債務で支払いが困難になった場合の債務整理方法としては、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の方法があり、収入や借り入れ額などによって解決方法が変わってきます。一人で悩まず、消費生活相談室や弁護士会、司法書士会などにご相談ください。4ページ、高齢者を狙った悪質商法が増加しています。60歳以上の方の相談件数は全体の 41.5% となっています。全体件数に年齢不明分を含みます。特に家にいることの多い高齢者は、訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売などが他の世代と比べると多く見受けられます。折れ線グラフの掲示があります。60歳以上の方の相談件数の割合、パーセンテージ。平成22年度は 31.9%、平成23年度 33%、平成24年度 33.5%、平成25年度 39.9%、平成26年度 41.5%。相談事例。その1、業者が突然訪ねてきて、お宅の屋根を無料で点検しますというので、点検してもらったところ、すぐに修理しないと危険と言われて不安になり、高額な契約をしてしまった。その2、着物などの不要品がないかと電話があり、訪問を承諾した。来訪した業者は用意した着物を見ていたが、突然貴金属はないかと言い、ないと言ってもしつこく、指輪を見せたところ、売ってくれと言われ、大切なものであったが売ってしまった。その3、公的機関を名乗る人から電話があり、あなたの個人情報が漏れているので削除してあげると言われた。突然の電話や訪問などでトラブルに遭わないためには、知らない人を家に入れない。一人で判断しないで周りの人や公的な相談窓口に聞いてみる。必要ありません、いりません、などときっぱり断る。ご利用ください。消費生活相談。市では市民の方の契約に関するトラブル、商品の品質や安全性、サービスに対する疑問や苦情、多重債務などについて、専門の資格を持った相談員が、電話や面談でアドバイス、事業者との斡旋、専門機関の紹介などを行っています。相談内容の秘密は守られます。安心してご相談ください。相談日、毎週月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、場所、市役所別館4階、地域づくり支援課、消費生活相談室、問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2648、